皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。10月17日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日はいつものように外科医の土橋重隆先生をお迎えいたしまして、医者の本音の第2弾をお伝えしたいと思います。土橋先生には前回ですね、まあいろんな意味で新しいそのまあ医療の問題、それから我々の抱えている医療の問題についてそのお教えいただきましたけども、今日は主に今の医療の現状というんでしょうかね、まあ、そういうものとそれからこの未来についてお話をしていただきたいと思います。土屋先生こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。今日はお忙しいところありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。土屋先生、ところでそのお医者さんというこのお仕事ですね、
はい、
なんか一番その大変なところってどんなところですか、職業として。
そうですね、はい、やはりこう患者さんの状態に合わせて自分が動かないといけないっていうのが、
患者さんの状態に合わせて、
結局、はい、全部自分のペースではいかなくって。
あ、そうですね、
まあ、病態もあるわけですけども、はい、そのどういう心の状態かとい う, ようなことを、はいはい、まあ、推測しながら対応していくというこの辺でしょうかね。
やっぱり患者さんの心の問題っていうのはすごく大きいですか。
すごく大きいと思います。
あ、例えばどんなところでその心の問題っていうのは一番強く感じられます。やっぱ大病した時ですか。
そうですね、我々がまあ何気なく言った言葉が、はいはい、意外と小ダメージを受けたりとか、ね、はい、いうことがあるんですけども、はいはい、そういうことはなかなかこう大学では教えないわけですよ ね,
ではね、
もう現場で覚えていくしかなくて、ただこう事実を伝えればいい、科学的な説明、医学的な説明をすればいいというわけではなくて、
はいはい、
その使った言葉の使い方で患者さんがどういうリアクションになるのかっていう、うん、
なるほどね、
これもやっぱりこう治癒にはとっても大事なことなので、やはりそれをそういうことをまあ考えるというのが、はい、これは自分でやらなきゃならないんで、
なるほど、
教科書にも書いてないし、
はい、
まあ、そのドクターのまあ感性でやっていくしかないんですけども、この辺でこう、はい、あの知識の差というよりも、むしろそういう生身の人間を扱うという意味では、はいはい、そういうことがとっても大事だと思いますね。
なるほどね、生身の人間を扱う大切ですよね、はいはい、その人間の体っていうのは結構個体によって違うんですか。同じなんですか、どうちゃんですか。
遺伝子が違うのと同じでですね、遺伝子のそのまあ、どこが非常にこう優位になっているのかという違いがあるわけですけども、はいはい、そういったこう個体差はありますよね、はい、こういう酵素がたくさんあるから、うん、アルコールには強いとか、そういうのをこう遺伝子で決まるわけですけども、顔が違うのと同じで、はい、それぞれやっぱり遺伝子の今働いている部分というのは違うので、はい、
あ、そうですか、
はい、そういった個体差はありますよね。
なるほどね。
ただそれを数値化してですね、はい、基準値という形で、これは正常、これは異常というふうに、はい、なかなか簡単には言えなくって、
なるほど、
はい、私はいつも基準値以外の、まあ、はい、その方の基準値というものを、はい、具体的には数字では表せないですけども、
はいはい、
イメージとしては持ちながら診療に当たっているわけですけどね、
なるほどね、はい、あーねー、まあ、そういうそのお医者さん の, この一生懸命のね、たゆまぬ努力がある一方で、なかなかその制度の問題とかってね、患者さんにとってもお医者さんにとってもね、なんか本当にこの思った通り仕事ができない、あるいは思った通りこの治療を受けられない、そういうなんか悩みが吹き出していて、まあ本当にそのみんながなんかね、不幸せになっているような今の医療制度みたいな部分がありますけども、
はい、そうです、ね、これはですね、私は30年前に卒業したわけですけども、はい、当時と今とはもうかなりの違いがありまして、
多く違いますか、
はい、はい、ポイント、一番重要なポイントとして、はい、知っていただきたいのが、
はい、
2004年から
2004年、はい、
研修医制度っていうのが変わったんですね。
研修医ってインターン、
インターンじゃなくてもう、はい、国家試験を受かって、
受かった人ですね、
受かった人ですね、
はいはい、
受かって2年間あるいは、はい、もう少し後期、後期研修っていうのが、あるんですけども、
なるほど、
はい、この研修制度が変わったんです。
ああ、なるほど、はい、
我々の時はですね、はい、卒業して、
はい、
まあ、医局に入るわけですね、
はいはい、
医局に入って、そこでトレーニングを受けると、まあ、大学、
はい、
主に大学病院、
そうですね、はい、
まあ、自分の出身、
はい、
大学でもいいし、よその大学でもいいんですけども、
はいはい、
その大学という、うん、まあ、教育機関で、
はい、
まあ、研修を受ける、
はい、
まあ、文部科学省の管轄ですよ ね,
すね、はい、
ここで研修を受けるという形で、
はい、
ですから 各 大学は地方でもですね、はい、それなりの研修医というのを確保できたんですね、
はい、
今あの、ね、医師不足というのも問題になってますけども、ね、これがこのこういったあ、うん、まあ卒業の研修のシステムが変わったというのが、うん、
はいはい、
とても大きく影響しているわけですね。
なるほど。
で、
はい、
どう変わったかというとですね、まあ、厚生労働省管轄になったと、
はい、ああ文部省が、厚生労働省の管轄になったと。
つまり卒業したら どこへ行ってもいいと。
なるほど。
結局医局というものを潰したわけですね、うん、
はい、
官僚が。
なるほど。はい、
あの教授の力っていうのも圧倒的な力がありまして、うん、
はい、
まあ、都立病院などでも医師を派遣ってないのはその教授のを通して医局を通して派遣してるわけですけ
ど、
ですからその都が何と言ったってですね、うん、教授がうんと言わないとダメっていうところがあるので
る、ね、
これをやっぱり壊したかったんじゃないでしょうか。
なるほどね。
だから官僚主導というか、うん、まあ、厚労省の方に、はい、まあ、それをあの厚労省の官僚っていう、
はいはい、
こちらがまあ力を持って、
それ
は、まあ、世の中の要求がそうであるということから、はい、まあ、動くわけですね、国というのは。
なるほどね。はいはい、
まあ、だから表面的なことで動いちゃったと、それで、研修医がですね、卒業した大学以外どこ行ってもいいと、
はい、
卒業した大学に残らなくてもいいと、
うん、
民間病院でもいいし、
はいはい、
公的病院でもいいし、うん、大学病院、はい、つまり医局というものの支配を受けないというような、はい、受けなくて済むという制度が2004年から始まったんですね、
はいはい、
そうすると、あの地方の大学卒業した、
うん、
まあ、若い先生はですね、そこでいるより東京出てくるのが勉強になると、
あ、はいはい、
でまあ、2年なり5年なりですね、あるその期間 卒後 の、まあ、あの非常にこう、
はい、
意欲的 になれる期間を、はいはい、たくさん勝利のあるところに、で過ごしたいと、
はい、
思いますよね、
はい、
ですから東京の東京には集まってくる、しかし地方にはいなくなると、
はい、
でその医局が、医局員が少なくなりますから、
はい、
その医局やっていけないですね、そうすると外に出してた、
うん、
出張に出してた中堅のドクターを戻すわけですね。
なるほど。
そうすると、はあ、その病院に医者がいなくなると、
なるほどね、
いうことになる、あの民間あと、
はい、
公的病院も含めてですね、
なるほどね、
大学病院以外のところの医者が少なくなってくると、
はい、
地方ではそれが起きている、
は
い、
でも先生、ちょっと東京は医者が余っちゃうわけです、今度は。
そうですね、まあ、そうでもないと思うんですけども、まあ、あのただ地方に比べると、うん、やはりたくさん
いる、
いますよね。
あ、
だから、これもやっぱり格差が相当出てきて、
ね、
止まらない、
はい、止まらない、
この傾向は止まらない。だから医師不足っていうのは解消されないんじゃないかなと私思いますね。
あ、そうですか。
で、そのそういった研修医の、
は
い、あのが医局が管理しないというか、う
ん、
医局が人事権を持たないような状況になっちゃったということ、
はい、
これがまあ医師不足の原因ですよね、
はい、
一つの、もう一つは、
はい、
まあ、よく言われているように小児科とか産婦人科ですね、
はい、
婦人科のドクターになり手がないと、
は
い、
ま
あ、こんな夜中、ね、いつ起こされるか分からないと、こういう仕事嫌だと、まあ、これは当たり前でですね、
うんうん、
こういうものに対する、まあ、あの保証もなかったんですね。
そうですね。
で、出産の時の死亡とかなるとですね、
うん、
これもやっぱりお金かかるし、
うんうん、
精神的にダメージ受けるし、もう医者生命をダメになっちゃう、う
ん、なるほどね、
いうそういうようなリスクもあるので、う
ん、なるほど、
選択科というものが、うん、これも偏ってきてですね、
なるほどね、
小児科とか、
はい、
婦人科はですね、
はい、
産科ですね、
うん、
まあ、医者が減っちゃったと。
なるほど。
で、もう一つはですね、
はい、
こういう中でですね、
はい、
一人一人の医者の勤務医のですね、負担がすごく大きいんですね。
あ、そうなんですか、はい、
でそうなるとですね、
うん、
もう当直なんか嫌だと、
はい、
あ、でもう開業しててマイペースでやりたいと、う
ん、なるほど、
いうふうになっちゃうんですよ ね、
なるほどね。
ですからこの傾向は止まらないと私も思います、はい、
なるほどね、
ええ、
でもそうすると止まらないということになりますとね、
ええ、
変な話ですけど大都市にはクリニックがたくさんあって、ええ、過当競争 で、
はい、
で産科とか小児科とか、
ええ、
まあね、
夜間もダメですよね。
夜間もダメ、
ええ、
で地方には医者がいないと、
はい、
なんかお互いとって不幸ですね、これ、
みんな
にとってね。
で今あの患者さんの方の、はい、いろいろこうインターネットとかで知識が豊富ですから
豊富ですね。
少しでも医者がミスすると、訴えられますよね。だから悪条件がいっぱいあってですね、悪い循環がどんどん起きてですね、
なるほどね、
まあ、これがまあ医療崩壊の、はいはい、まあうんうん、誰でも分かる現象なんですね、
は
い、
なるほどね。
ところがこれでですね、うん、一番問題なのは私は何かと、
はい、
あの私の意見ですけども、モチベーションが下がっちゃってるっていうのが一番問題なんですよ。
それはお医者さんのモチベーションがどうしてそういうことになってますか。
これはですね、はい、あの私が卒業した頃はですね、
はい、
それなりの使命感を持って、
あ、使命感ね、
頑張ってたんです、頑張れたんですね、
医師としての使命感ね、はいはい、
だからお金じゃなくって、
うん、はい、
少し体がこう、辛くても、まあ、当直行ってですね、
はい、
今夜は自分が管理してるんだとかいうような、そういう気持ちで仕事をしてた、
ね、はいはい、
そういう医者がほとんどだったんですね、
はい、
ところが今こんな状況になってきましてね、うん、
はい、
その普通の生活をしたいと自分の時間が欲しいと
なるほど、
ほどほどの、うん、収入があってですね、
なるほど、
人間らしい、
うん、
自分の自由な時間が欲しいと思う、はい、ドクターが増えていった、
はい、
でこうなるとですね、はい、なんで当直行かないといけないのと、
あーねー、
なるんですよね、
はい、
全くこの使命感とこういうものとは、うん、
はい、
こうかけ離れた、
なるほどね、
感情が出てくるわけですよね、
はい、
でこういうモチベーションの低下っていうのは、
うん、
これはねどうにもならない。
それはその医局がなくなったことによるものではなくて、もっと大きなところで、
そうですね、やはり、
うん、
根本は、はい、私はその、国がですね、
はい、
医療費を削減しましたね、
はいはい、
そうすると儲からなくなってくる、
はい、
こういったことが引き金で、
はい、なるほど、
こうなるとですね、医療の質が落ちるわけですね、う
ん、あ、医療の質がね、
医療の質が落ちるとですね、はい、もちろんその中にはその医者のやる気というものも、うんうん、
はい、
削がれてくると、
は
い、こういった、はい、もう一連の動きなんですね、
うんうんうん、
で、その心ドクター一人一人の心の問題というのはなかなか報道されないわけですよ ね、
そうですね、はい、
ただこれであのこういう施設が、施設じゃない、はい、あの制度が変わったので、
はい、
医者不足になっちゃったっていうような報道はありますけども、うん、
はい、
その一人一人の医者の、
うん、
もうやる気のなさっていうかこういった、これはまあ人間として当たり前なことなんですけども、
はい
は
い、
我々はそういうものはですね、もう習慣的にも先輩を見ていましてですね、
はい、
こう、まあ、寝ずに働くのが当然だという、
なるほど、
こういう気持ちでやってたわけですね、
はいはい、
でこれもまあ、うん、あの国はおそらく見て見ぬふりをしたんだと思います。それに対して何の保証もせずに、うん、
はい、
ただこう、
はい、
若い人が頑張るからやってこれたという、
なるほど、あ、そうね、
だから、
はい、
今のまあ若いドクターと、
はい、
我々 の、 その30年前と、
はいはい、
あのまあ、あの環境が変わればですね、
はい、
人間の もともと持った気持ちっていうのは同じですから、
はいはい、
ただそういう、
はい、
よくやってるななんて言ってくれる先輩がいる、
はい、
環境であればですね、もっと頑張ろうと思いますよね、
はい、そうですね、
はい、しかし今のようにですね、医者不足になって、で自分の努力というものを誰も見てくれないと、
はい、
評価してくれないと、
は
い、いうような状況になると、
は
い、やはりやる気なくするっていうのもこれもうしょうがないんじゃないかなっていうような、
なるほどね、
そういう意味で私はこうなかなかこう良くなっていくっていう、
はい、
そのきっかけがね、
なるほどね、
思い浮かばない、
なるほどね、
ね、
そのお医者さんっていうのはですね、まあ、言ってみれば生涯だいたいそのお仕事を続けられるっていうイメージで皆さん持ってるわけでしょう、
ええ、
そうしますとライフプランというのはだいたい皆さんどんなふうにそもそも考えておられるんですか、ええ、20代の後半でまあ資格取られて、うん、一生どんなふうなイメージで捉えておられるんでしょうか、だといつぐらい引退するとかね、そういうようなイメージでいったらどう考えておられるんですか、
若いドクターはどうなんでしょうかね、
はい、
まあ、我々の場合はですね、引退というのは考えなかったですね、
はい、引退は考えない、
定年が なくてですね、
定年がない、はい、
はい、本当にこうもう、はい、80になっても吐く息で聴診器持ってると、うん、
はいはい、
ある先生なんか、私の、うん、知ってる先生なんか外科の先生なんですけども、
はい、
自分で術医が切れないと、
うん、自分で切れない、
それでも手術すると、
なるほど、
だからずっと、うん、医者をやり続けるという、
生涯ね、
だから、うん、あ、退職、はい、 まあ、一度そのリタイアして、はい、第二の人生、これは考えてない、
ね、なるほどね。
あ、まあ、強いて言えば開業独立するというのが、まあ、はい、あ、セカンドライフのような、そんな感覚だったと思いますね。
なるほどね。
今の若い方はどうなんでしょうかね、はい、そのモチベーション下がっちゃった状態で、
はい、
今のこの仕事と並行して何か、うん、あ、もう一つ趣味でも持ちながら、
うん、
生きていこうかという。
なるほど。
うん、で、先も、ね、見えないし、我々の時はもう未来は明るくて、よしやるぞという、
なるほど、ね、
状況だったんですけども、はい、今はもう ね、
そうですね、
先が見えないと、普通に考えれば、
うん、
この保険医療もどこまで続くか分からないと、
う
ん、
はいはい、
ね、点数下げられて、はい、どんどん収入が減っていると。そんな状況 で
責任だけは
多いと、そうですね、
うん、
目の前真っ暗だと、
目の前真っ暗だと
思いますね。
なるほどね、はい、そのやっぱ入試なんていうのね、いわゆるそのお受験というんでしょうかね、はい、成績のいい子が自動的に学部行くと、でもそういうのも何か関係ありますか。
ありますよね。
ありますか、やっぱり、
つい2週間ほど前なんですけども、はい、私の外来に、はい、まあ、ある、まあ、
はい、
病、まあ、不眠症で、来られた男性の方がいらっしゃいまして、
はい、
中高一貫の 学校の先生だったんですね、
は
い、でその先生にですね、その その病態とは関係なくですね、
はい、
いろいろ質問していったんですよ、でそうするとですね、まだあの高校ではですね、成績のいい人を、まあ、医学部に進めていると言うんですね、
なるほど、うんうん、
私はこの医者の将来考えたら、うん、これで医学部入ったらあとどんな未来が待ってるかって、これまだ分かってないんだなと。
なるほど、
うん、指導してるその高校の教官が、うん、まだそんなですから、
なるほど、
これ問題だなと、
はい、
もうそうなると学生は犠牲者になっちゃいますよね。
なるほどね。
犠牲者っていうか、まあ、
犠牲者 ね、
被害者になっちゃいますよね、うん、全然世の中のことにならずに勉強してるわけで、はい、そこで周囲がですね、成績いいから医学部行きなさいなんて、
うん、
これ待ってるものがとんでもないものが待ってる。
なるほど、
私は思いましたね、その時は、は
い、お医者さんの資質としてどんなものがやっぱり重要になってきますか。
そうですね、まあ、外科はですね、
はい、
やはりこう持って生まれた、こう、教えられない技術っていうのがあるんですよ、うん、
教えられない技術ね、なるほどね。
こういったものはなかなかしかし、はい、あの現場に、はい、でやってみないと分かんないんですけども、
はいはい、
そうですね、資質っていうのはやはりこう、はい、うん、物として見るんじゃなくて、うん、
はい、
人間として、
なるほど、
生身の人間を扱うんだという、はい、だからちょっと学問では、
うん、
普通のその医学という学問では、
うん、
捉えられない部分があるんですね、うん、
なるほどね。
それはまあその、うん、その学生さんのですね、
うんうん、はい、
まあ、感性っていうか、
うん、
まあ、その、うん、人の辛さ、うん、何が分かる、
なるほどね。
あんまりこれ分かりすぎても、うん、あの医者はできないんですけども、
分かりすぎてもね、なるほどね、
ほどほどに分かる、
ほどほどにね、
この辺ですかね、
なるほどね、あ、そうですか、はい、まあ、そういう形で、まあ、今お医者さんの自体もね、もう本当にやる気もなくなってしまってる、
はい、
で患者さんの様子はどうですか、変わりましたか。
患者さんは、
はい、
やはり強くなりましたね。
患者さん強くなった、はい、
まあ、30年前から、うん、まあ、20年、10年ぐらい前はですね、
はいはい、
この20年というのは、
はい、
医者が、うん、医者主導というか、
うん、
あまり我々の話にですね、
うん、
まあ、反対意見とか、
はい、
意外と少なかったですね。
なるほど、はいはい、
まあ、とっても仕事は我々やりやすかったです、
うん、なるほど、はい、
ところがこう情報が、
はいはい、
いっぱいな、ね、
はい、
得られるようになって、それと訴訟問題がオープンになってきますよね、
はいはい、
そうするとやはりこう自分の権利なりを主張するというような、う
ん、なるほど、
患者さんが増えてきています、うん、
はいはい、
そうするとですね、医者が一番これ弱いところ で、 ですね、うん、はい、そういうトレーニングを受けてないんですよね。
なるほどね。
だからこう逆転してるというか、こう逆転まではいかないですけど、
うん、
この差がだんだんなくなってですね、
はい、なるほどね。
権威が、
うん、
まあ、その医者の一番、まあ、
うん、
なんか仕事をやりやすい、そういう要素になってるんですけども、
なるほど、はい、
それがだんだんなくなってきてますから、
はいはい、
そういう意味でもやっぱりこれからの、医者は大変じゃないかなという、
なるほどね、
で、はい、もっと もっとなんとかこの患者さんにしてあげようと思っても、うん、はいはい、これ以上やるとリスクもあると。
なるほど。
だからもうこの辺でほどほどでと。
ほどほどでと、
だからそういうふうにこう、あの自分を守るというような医療になっちゃって、う
ん、なるほどね。
なかなかこれが結果に、そのいい結果に結びつかないっていうか、
なるほどね、信頼関係がなくなって
るのかな。そうですね、はい、ほどほどのことしかやらないっていう、う
ん、なるほどね。
ある意味、うん、まあレベルは落ちてるかもしれませんね。
あ、そうですか。
診療、臨床の現場でのその、はい、医者と患者さんとの間で起きる現象の、
はいはいはい、あれだけど、その素人がね、まあ、患者さんがいろいろ自分でこう耳学問で勉強してきますよね、はい、相当また外れてること多いんですか。
いや、あの相当外れてる、あの間違ってはないんですけども、大事なことの、うん、との程度が違いますよ ね、 ね、
なるほどね。
それ間違いではないんだけども、うんうん、もっと大事なことは他にあると。
なるほどね。
その辺がなかなかこう、あのネットではね、
なるほどね、
分からないですよね。
なるほどね、あと他の患者さんのこのいろんな体験談とか、はい、ああいうのはどんな感じですか。
体験談というのは、
まあ、がんの治療とかよくありますもんね、
まあ、私はこれはもう、あの個人的な、要素が、個人差がかなりあってですね、はい、その人にとっては、はい、その体験は、うん、まあ、良かったり悪かったりですけど、他の方にも良かったり悪かったりかって、そうじゃないと思うんですね、
は
い、
なるほどね。
だから参考にするのはいいんですけども、はいはい、まあ、あまり私は体験談というのは、うん、そのか、あの本人にとってはあまりいい情報でない可能性もありますね、
は
い、
あ、そうですか、
だからもっとこう、はい、あの一般的な知識を持てればいいんですけども、はい、なかなかそれが、自分にとって有利な情報と不利な情報で、
うん、ありますね、はい、
捉え方が違いますから、体験談というのはなかなか、
なるほどね、
個人の感情入っちゃいますし、
はいはい、ね、まあ、重い病気になればなるほどこのお医者さんの、ね、まあ、率直の診断を受け入れがたいというのはこれ人の、まあね、人たるものだってそんなものかもしれませんけども、そのどういうふうにしてそういう治療をしようっていうかですね、患者さんをその気にさせていくんですか、お医者さんというのは。
まあ、うん、はい、一般的にはですね、その医学的な知識で、うん、はい、
なるほど、
クールに説明して、
クールに説明してね、
言うことを聞きなさいと、
聞きなさいと
こういう形がほとんどなんですけども、
なるほどね、
私はいかにその患者さんの持ってる力を引き出せるかだと思うんですね。
なるほどね。
なかなかこういうことは、うん、あの診療の現場では誰も教えないし、
そうですね、
それそのことが大事だと分かってるんですけども、うん、それを言うとまたこう医学という、
はい、
数学的合理主義ですね、うん、西洋の、こういうものから外れてくるので、
なるほど、
なかなか指導しにくいところなんですよね。
なるほどね、
うん、だからこの医療、医者がどんな医者がいいかというような、うん、でどうなればどういう医者になれば、うん、医療が良くなるかという、これはなかなか難しくてですね、
なるほど、
で患者さんが変わっていくということが、はい、私はこれからの時代じゃないかなという。
例えばどんな風にでしょうか。
やはり病気というものの捉え方ですよね、
はい、病気の意味ね、はい、捉え方、はい、
自分で作ってきたものか、あるいはたまたま運悪くなっちゃったのか、
確かに自分で作ってきた病気ってありますよね、やりたい方で生きてきて、
そうなんですね、それで都合悪くなったら治してもらおうと、うん、病気だけ、体だけ治してもらおうと、この考えをそろそろ改めないと、次の時代はいけない、うん、だからちょうど今起きているその医師不足とか、医療の崩壊とかはですね、自分自身の病気に対する認識を変える、とってもいいチャンスだと私は思ってるんですね。
はい、
これも、はい、まあ、先生の言われる天のシナリオの一つであって、
なるほどね、非常にこう変われという、
急に何か、うん、あのとんでもないことが起きたんじゃなくて、うんうん、自然の流れだと思います、
はいはい、なるほどね、
はいはい、だから医者がどういう労働条件で、それから施設が、を充実させて、はい、医療を良くするという、はいはい、これはもう、
うん、
はい、この時代じゃないと思いますね。
なるほどね、
結局これはですね、あの、先生のリポートにあるようにですね、はいはい、札をいっぱい吸って、あのですね、ばらまくというね、こういうことにと同じのように私は思うんですね。
なるほどね、
それが根本的な うん、解決にはなってないし、そのくすぶってる大きい問題を隠してるだけですから、それを医療側の問題にする、
うん、
医療側の問題もそのモチベーションの低下っていう問題もありますけども、
はいはい、
患者さんの方の、うん、病気に対する認識を変えるという、
はい、
変えなきゃならないというこの問題2つあると思うんですね、
はいはい、なるほどね。いや今世の中見てますね、もっとお金はかかればいいとかね、はい、もっといいお薬を飲めばとか、もっとすごいお医者さんから病気は治るんじゃないかと、そういう期待する人すごく多いですよね、あれ本当のところどうなんですか。
いやそれはねなかなか私の経験ではそんな楽に治る方法はないですね。
ないですか。
それは原因考えたら分かるんじゃないでしょうかね。
あ、まあ、そうなんですね、
それをですね、誰かに肩代わりしてもらってるみたいなもんですから、
このメイの先生だけ治るとかよくありますよね。
メイというのはあくまでもですね、そのすごい治療法を持ってるとか技術があるとかっていう、それだけじゃなくて、いかに先ほど申しましたようにこうその人の力を引き出せるかということですね。ただこれも受け身、そういう受け身的な治療ではダメなんですね。
なるほどね。
本人がその気になるっていう、そこから初めて力が出てくるわけですから、医者のやることと患者さんのやることがうまくこうコラボレーションすればですね、
なるほどね、
治癒という状況になるんですね、
は
い、それを治してもらおうという受け身的な、いい薬が、いい薬あるいは、素晴らしい技術で治そうという、この発想をやめないと、
なるほど、
だから時代が変わるところですから、それが極端なところに医者の信用をなくしてますから、だから西洋の、保険診療の、信用をなくしてますから、ですからこの時にはですね、こういう時にはもっと他のことに対する期待感がボーンと上がってですね、
なるほどね、
一瞬のうちにこれダメになっちゃうという、
なるほどね、
こういう現象が今起きてるんだと思うんです
ね。なるほどね、前回 の対談の中ではそのがんにはどうも病気理由がありそうだと、乳がんなんかと右と左どうも理由がそれぞれありそうだと言われてございましたけども、先生方はそのまあ患者さんに接しておられてですね、まあ、特に慢性の病気ですよね、慢性の病気なんかっていうのはやっぱりどんなところに根本的な理由がありそうなんですか。そのなんか考え方が違うのかしらね、間違ったんでしょうかね、患者さん、どうなんでしょうかね。
やはり、何のために生きてるかという、
何のために生きてるか、
この辺のことをそろそろ考えないとその答えは出てこないんじゃないかなという、
すなわちそのもうなんか身を粉にしてね、働いて、でも何の目的かは分からない、とにかく頑張れと、
そうです
ね、やっぱカードおかしくなっちゃったと、お医者さん来ると、すぐ治してくれと、もう稼がなきゃいかんだと、まあ、そういう人もいるでしょうね。
やはり経済というものが、大元になっていると私は思いますね。
そうですね。
この経済に対しての、その考えっていうのをこれを変えるのも難しいですから、ここのところがね、やはり過労の原因になるし、
なるほどね、
過食にもなるし、
はい、
お酒も飲みすぎるし、現実その経済から離れたいという、その時間とですね、
なるほどね、
その経済活動のために一生懸命やっちゃうという、なんか全部悪いことですよね。
なるほどね、
こういうまあストレスから離れるのはいいんですけど、そのためにの手段が問題ですよね、
はいはい、そうですね、
ですからそういったことが、全体がこう分かってくるとですね、自分の問題だっていうふうに気づいてくるわけですね、
なるほどね、
この経済がなんとかね、
そうなんですよね、
ならないとね、この病気が、病気というものも、
みんなが普通に生活をして、普通にご飯食べれるようにならない限り、その無理は起きますから、精神的肉体的もこれは必ずやっぱ病気を引き起こしますよね。
そうですね、だから経済 と、と病気というのは、本当につながってる。
そうですよね。
私はその社会と病気という形で見てきたわけですけども、もう少しその社会というものを、細かく、分類するとですね、その中の経済ですよね、
経済ですね、
経済と病気ですよね、
なるほどね、
ここが解決、それは現実の経済が解決されるだけじゃなくって、やっぱり受け止め方ですよね、
そうですね、自分自身のね、
これがもうそれぞれ皆さん価値観違いますから、それに対するしっかりした自分の認識を持たれることが大事だと思いますね。
そうですね、
これと病気とは非常に関係している、もう非常にともう直結しているような、
そうですね、経済と病気の関係なんですよね。で今度は逆にですね、もうとにかく病気とか不健康を極度に恐れてですね、 なんか本当にすごくこの制限のきつい生活をあえてされる方いらっしゃいますよね、
はいはいはいはい、
健康オタクちゃん、怒られちゃうんだけど、
はいはいはいは
い、ああいう方ってどう、やっぱ健康に関してはどんな感じなんですか。
そうですね、まあもう、この健康というのはあくまでも手段であって、
手段ですか、目的じゃないんですけどね、
目的じゃないんですよね、ですから健康になってじゃあ何をするのかということを、
健康になって何をするのかね、
これを、
そうですね、
考えて健康というものを、うん、獲得してですね、
はい、
それからこの命をどう使うかというところへ持っていけばいいと思うんですけど、
はいはいはい、
健康が、ね、目的になっている可能性ありますよね、うん、今の
なるほどね、
まあ、年金と健康が、
はい、
一番大きい話になっているわけですけど、
年金と健康ね、そうですね、
だけどやはりね、うん、生きているわけですから、うん、目的なくただ生きているというのに、ね、うん、
はい、
そういう人生にするのか、
はいはい、
あるいはセカンドサードライフというものを、はい、追求していくのかということで、またその健康というものに対する、
そうですね、
考え方が変わってきますよね、
です
から、体にいいことをというだけをやってるとですね、うん、
はいはい、
どうも私はその冬のカレーだみたいになっちゃうんじゃないかなっていう、
冬のカレーだ、
うん、冬のカレーだっていうのは、うん、うん、どう言いますかね、
しょぼしょぼな生活感じ、
そうですね、まあ菜食にもうこだわったりとか、
うんうん、
そういったことになるとですね、うん、なかなかこうエネルギーがこ
う
出てこないですね、
ある種ノイルゼみたいなことがありますもん ね、
で
ね、あれ
でまたそれが快感になっちゃうんですよね、
快感になっちゃう、なるほどね、
ここは、まあ、それを、うん、がまあ目的、まあ、目的はそれがまあ心地よい方はそれでもいいんですが、うん、やはりそうなるとですね、社会との関係がなくなっていきますよね、はい、
そうですね、あれ最初になったらがんにならないんだから、そういうもんな、そうでもない、
どうでしょうかね、日本の場合はですね、
はい、
そのがんの原因の中に食事というよりもやはり日常のストレスだと思うんですね、
はい、そうですね、
アメリカなんかはやっぱり、食事の問題でがん、はい、になっちゃったりするので、うん、再食にするということが、
はいは
い、
はい、
まあ、がんの死亡率を下げるという、うん、はいはい、実際そういうデータも出てるわけで、
そうなんですか、はいはい、
これはまあ日本人とは少し違うと思うんですね、うん、
あ、違いますか、はい、
菜食に した場合に、
はい、
もちろんその肉食の、はい、悪いところはなくなるわけですけども、
はい、
まあ、人生変わっちゃうような気がするんですよね、それでいいかどうかという、
ね、
ことなんですよね、
うん、そうですね、
がんにならないために再食じゃなくて、うん、まあ、再食して、でその状態で何をするかという、それがはっきりしてれば、
はい、
まあ、再食でもちろん
なるほど、
いいと思いますけど、
うん、
はい、
サプリメントなんかもずいぶん今ございましてね、ああいうのを飲まれる方多いんですが、あれをどんどん飲んでれば健康になるってもんでもないんでしょ、
そうですね、それはそれもやっぱり個人差があってですね、
個人差ね、
これがいいと思って飲むのとですね、うん、大丈夫かなと思って飲むのとは全然違うわけで
やっぱりね、
うん、だからサプリメントは必要でないとは、そこまでは言いませんが、もっとやっぱりその、うん、心の問題っていうか、はい、
そうですね、
それが解決した、してからですよね、
はいはい、そうですね、いや今ね本当におっしゃる通りでね、その特にその心を病んでる人も多いし、でそうなればなるほどね、病気に対するこの恐怖心ってすごく大きいと思うんですよ、はい、例えば会社なんかでもそのよく健康診断やりますよね、はい、であれ病気が見つかるとですね、勤務から外されるんですよね、
は
あ
は
あ、そうしたらもう収入も落っこっちゃうし、場合によってやめなきゃならないと、病気を隠そうとしたりね、あれはもう本当に40代半ばでいよいよなんかこれから出世があるかなという時にね、大病したらもう終わりだっていうんでね、なんかね本当にね、その口には言わないけども、病気の恐怖心でね、もうノイローゼになってる人いますよね、だからもうね、だからがむしゃらに走ったり、がむしゃらにこの、うん、なんですか、エクササイズですか、ね、ジム行ったりね、一生懸命そのなんか、サプリメント飲んだりとかね、なんか病気になることすっごく怖いと思ってるビジネスマン、特に経営者なんか特にそうですよね、経営者なんか病気がバレたら会社が終わりだと思うぐらいね、怖がってますね、
ね、そうね、
うん、
まあその医療っていうか、
はい、
西洋医学がですね、
はい、
力のなさっていうか、
はい、
これが力を本当に持ってたら、うん、そんな不安はないんですけども、
はい、
いろいろ治療しても良くならないっていう症例、はい、たくさんね、
はい、
皆さん周りで経験されてますから、
はい、
何に頼っていいのかっていう、
ね、うん、はい、
外へ頼るというのが、今の、
はい、
まあ、最後の、
はい、
まあ、 現象だと思うんですね。
ああ、そうですね。
自分なんだっていうふうに気づく前にはですね、うん、はいはい、徹底的にやっぱり外に、
はい、
そのなんかいいものというものを頼るっていうか、
ええ、
求めていくと思うんですけども、
ええ、
これがもうしばらくしたらですね、
はい、
私は気づいてくると思うんですよ。
なるほど。
そういうサプリメントじゃないん
で、ええ、はいはい、
でサプリメントのいいところ、あるいは西洋医学のいいところというものをちゃんと認識して、
はいはい、
で、問題の、はい、根本は自分の問題だというように、
うん、そうですよね、
ここまで来るまでにもう少しかかると思うんですけども、うん、
はい、
私はそっちの方向へ行ってると思うんです。
なるほどね。
だから今どんどんその西洋医学の権威が落ちてですね、
うんうん、はい、
代替療法が、
うんうん、
まあ、そのサプリメント、健康補助食品とかそういうのがどんどんこう来てですね、
はいはい、
これでもやっぱりダメだというふうに、
やっぱ代替医療だけでも問題がしませんよね。
これを経験しないとダメなんですよ。
あ、なるほどね。
経験して初めて、
うん、
自分だという、
ああ、自分だ
ということ に気づくんじゃないかなというふうに。
そういうことですね。今病気になってそこで初めてお医者さんとの関わりが始まるわけですね、
はい、
それまではもう、まあ、やりたい放題やって、ね、
やりたい放題、そうです、
ね、なんかあってそこからお医者さんとの関わりが始まって、だからなんかお医者さんと関わってることは不幸なことだと思ってる節がありますよね。
そうですね。
病気は不幸なことであり、お医者さんと関わることは貧乏くじ引いたことだから、なるべくそういうことにならないようにしようと思ってる節があるんだけど、でも逆に恐怖心逆に湧いてくるわけですよね、うん、医者に見られたらどうしよう、
うん、
医者に見られて本当のことが分かったらどうしようと、うん、逆に恐怖心が湧いてくるんですね、みんなね。
これは、うん、医者がそうですよね。
医者がそうです。
医者は自分の検査あんまりしませんから。
あ、そうなんですか。
分かってますから。
分かってるから、
これが見つかっちゃったらもうこれどうにもならないと。
あ、そう。
だから自分はのは検査しないでみたいな、
うん、そう。お医者さんってどんな病気になられるんですか。
まあいろいろありますよ。
あ、そうですか、はい、
私は、はい、10年前に、
はい、
元気だった先輩の先生、同窓会名簿が送られてきましてね、
はい、
2ヶ月ほど前に、
はいはい、
そうするとこう10年前に元気で、はい、まあはい、勤務されてた先輩、あるいは開業された先輩が、
はい、
亡くなってるんですよね。
あ、そうですか。
まあ、65歳までで亡くなっちゃうので、はいはい、それはもう非常に寿命短いですよね。
そうですよね。
でやはりこう心臓の問題とか、
はいはい、
もちろん悪性疾患とか、
はい、
まあ、いろいろやっぱりストレスかかりますよ ね、
そうですね。
借金して返さないといけないとか、
そうです
ね、従業員の給料と、はい、そういうの
ですよ、ね、余計な心配が増えちゃうね。
そうなんですね。それが得意で医者になったわけじゃないですから、うん、むしろ全く自分の、ね、本当のこうやることと違うことを やらされながら、また診療もしながらですから、
そうですね、
そういったストレスから来る病気ですよね、う
ん、なるほどね、
だから血管の病変、
はい、
からが悪性症ですね、
はい、
こういうもので、
はい、
医者ががんになるわけですから自分で治せないわけですから人のも治せないですよね。
なるほどね。
だからこういうことをですね、患者さんがこの現実を知ることですよね、
うん、なるほどね。
結局頼れるのは自分しかないということに、は
い、そういうことですね。
ここまでいかないと、
そうですね、やっぱりこの自然治癒とかね、あるいはこの病気の予防とか、
はい、
よく言われますけども、はい、やっぱりこの例えばね、
はい、
公害問題でもそうだったと思うんですよ。昔は高度成長をやってね、やりたい放題生産をしましたと。で問題が起きたらコストをかけて公害を除去しましょうと、はい、だからその生産と公害対策は、まあ、ニーズ廃反で敵味方の関係だったと。でも今は環境問題なんかそうですけども、むしろ積極的に投資をして、そのよりその問題の起きない公害はもちろん環境も良くするような生産活動をやりましょうと。だから今まではね、生産とその公害対策はニーズ相反だったのが、今は相乗効果 でよりその環境も良くしながら生産も良くしていくと、質も上げていくとい う統合の関係になってますよね。そうすると例えば、ね、医療もね、今までは医療はコストであると、費用なんだと、少ない方がいいんだと。で一方でその人はですね、とにかくいつまでも健康にできる限りその生産性を上げた方がいいんだという二律背反で来て、これで今限界来てるわけですよね。健康も維持できない、医療費も払いきれない。だから今度はやっぱ同じようにですね、医師の、まあ、管轄医療の世界と、それから普通の人のこの生活や経済ですね、これを統合して考えて、よりよくそのね、みんなの生活も仕事も行くように、双方がやっぱりね、まあ、協力し合って統合していくのが大事なんだと。地球環境問題と同じようにね、みんなでその人間の持続可能性を高めるように、みんなで協力すれば、 費用だとか言うんじゃなくて、むしろ積極的な投資になるんだから、人材でもお金でもですね、もっとそんな、ね、あの意味嫌うもんじゃなくて、プラスの意味でそれ評価できる、そんな時代が来てくるべきなんじゃないかなと私は思ってるんですけどね、いかがでしょうかね。
今はですね、はい、保険制度はですね、はい、病名がついて、
病名がついて、
ここからコストが発生するわけですね。ここからコストが発生するなるほどね。病名つかないようにする行為に、まあ、予防的なことには保険点数はない、うん、つかないんですね。ですから、
それ大きなポイントですよね。
そうですね、これがやっぱり、うん、その国のかけるお金がですね、うん、その予防というものに、
はい、
もっと積極的に、はい、使われるようになる、はい、なれば変わってきますよね。
はい、
で医療の今は、はい、ドクターもですね、
うん、
病名がついて、
はい、
でそのための、まあ、検査なり治療なり、はい、ということを、はい、たくさんすることによって、
はいはい、
たくさんコストが発生しますから、そうですね、それで収入が増えるという構造ですから、はい、この構造を変えていかないと、
は
い、
そうですね、
その環境問題と同じで、
はい、そうですね、
でその患者さんを出さないようにするようなことをしな、うん、
はい、
これも半分はこれぐらいをやってですね、
う
ん、でどうしてもやっぱり病気が出てきますから、
はい、
こういう場合はやっぱり、
直すね、
これに対しても補助していくというような形にしないと、
はい、そうですよね、
まさしくその環境問題と私は同じだと思います、
ね、そうですね、
はい、
その病名がつかないとお金が出ない、
はい、
これは昔からそういうもんなんですか。
そうなんです。
あ、
疑い病名でもいいんですよ。
疑
い病名であれば検査がいっぱいできるわけですね、うん、私はレセプトを長年見てましてですね、一番まあ、消化器なんですけども、
はい、
消化器の分野でですね、
はい、
膵がん疑いという病名をつければですね、
膵がん疑
い、どんな検査も OK というなっちゃってですね、
膵がん疑いで、
だから一つの病名でいっぱいコストが発生するという、う
ん、
こういう仕組みになってるんですね。
なるほど。
でも翌月になればですね、うん、疑い消えちゃったと、
疑い消えたと、
疑いが晴れたから、
うん、
もう、この方は、
うん、
もうこの月はコスト発生しない、
なるほど、
ところがその前月はですね、いっぱいあると、
う
ん、で、本当に病気治療だけで、
はい
はい、はですね、医者はやっていけないんですね、はい、
あ、なるほどね。よくホームドクターとかね、はい、いうことを言われます、かかりつけの先生とか、はいはい、あれはじゃあ制度上は難しいわけですかね、健康なのに行ってこう相談を受けるっていうのは。
そうです ね、 ね、それは難しいです ね、
ね、
請求のしようがないですから、
請求のしようがないわけですね、
はい、で今在宅の方向に切り替えていくっていう、はいはい、方針があるんです ね、
すね、
しかし在宅になってですね、患療の先生がですね、在宅医療する方いかないと思いますね
昔よく往診ってありましたよね、看護婦さん連れてね、お医者さん来ましたよね、
だから役人がですね、まあ、机の上で、まあ、医療費をこれだけカットするためには、入院のベッドはこれだけ減らして、その分在宅で、それで開業の先生にそこへ行けばいくらっていう点数つけたら行くだろう、そんな、
なるほど、
そんな甘い
もんじゃないですよね、
じゃないですよ。
あれ海外も同じような仕組みなんですか、大体どうなんですか、
ね、どうだ、私はその関係の事情は分からないんですけども、地域のドクターというのは、そこに病気が発生しなければ、昇格していくという、
なるほどね、
日本の場合はたくさん 病人を見たらお金も持ちになるわけですけど
そうですね、
逆なんですよね、
なるほどね、
だから医者の力というものをどう評価するかという、本当にもう、
はい、
国がやっぱり根本的に考え方変えていかないと、
はい、なるほどね、はい、
その環境問題と同じような視点で見ることが本当に大事だと思いますね、
は
い、
なるほどね、はい、まあ、環境は実際にこのいろんな技術なんか見ておりましてもですね、やっぱりその製品ができてね、ゴミを掃除するんじゃなくて製品を作る過程のところからですね、その専門家が入ってくるわけですね、汚染とかなんかに詳しい、汚染除去に詳しいたちがこういうことをやると汚染が発生するから、この製造方法はやめろとかですね、こういう材料を使えとかね、これをですから医療の世界に当てはめれば、まず一番は食生活ですよね。
そうですね、
うん、これはちょっとあなたの体質に合わないかね、これ控えとけとか、これ飲みすぎだとか食べすぎだとか、でその原因を探って、じゃあストレスが多い仕事だと、ただ今度は例えばね、その今度まあ転職なら転職するならね、そういう専門家が来て転職するなり、総合的にみんなでやっていくと結果的に食生活もまあ言ってみれば乱れは治るし、 まあ、本人も仕事がね元気よく働ける人、なんかそうやってみんなでこう統合してやると一人の人をですね、まあ、天寿を全うできて楽しく暮らしているようになるんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、食事はすごく大事でですね、
はい、
食生活が変わると、
はい、
やはりこうライフスタイルも変わってきてですね、その食生活以外のライフスタイルも、
はいはい、
そうすると心の問題も解消していくという、ありますよ ね、
やっぱりね、
だから食事はとっても大事だと思いますね、
はい、
ですからこの、はい、病気になる前にその食事指導、うん、それから、はい、普段のストレスに対するケアですね、
は
い、これが、まあ、会社がですね、会社の仕事としてですね、こういうものに取り組んでいくと、
なるほど、
まあ、こういったことがその福利厚生費でも使って、ね、
はい、
いけばですね、健康保険とか、
はい、
保険料払うんじゃなくて、
はい、
やはり これがこれからのやり方だと思うんですね。
そうですよね、逆に言うと、まあ、経営者のその辺がやっぱり器量の小さいところが今多くてね、もっと小さいこと考えてるんですよ、病気したらね、まあ、首にすりゃいいやと、健康にして取ってくれよと、そういうことで動いちゃってますから、だからね、ちょっとあれじゃうまくいかないと思うんですかね。
そうですね、
まずその食生活なんでございますけども、
はい、
最近あのレトルト食品とかね、
はい、
インスタント食品とか、あるいはその、まあ、コンビニなんかでお弁当があると、
はい、
ああいうのは本当に健康にとって害がやっぱ大きいですか。どうですか、実際医療の現場にいらっしゃって。
詳しいことは分かります。私はもうその食のね、
はい、
医者っていうのは、
はい、
あの栄養学知らないんですよ
実は
そういう講座がない。
なるほど、講座がない、
ないんですよ。
なるほど、じゃあ栄養学はどなたの専門家ですか。
これはやっぱ栄養士さんで、
栄養士さん、
あのだから医者はですね、
うんうんうん、
あの栄養に そういうような栄養指導っていうのはやっぱり、うん、管理栄養士の方に振っちゃうわけですね。
なるほど、そっかそっか、
で、食は大事なんですけども、
う
ん、ところがその食で治されても困るわけですね。
食で治されても困る、なるほど、そっか。
だからやっぱり権威保っとかいけないですから、本当の大事さを、その食の大事さを、大事さを医者が、
言わないんだ、
言えばまた変わるんですけども、まあ、食事で治されちゃうとね
なるほどね、そういうものがあるんですか。
そうなんですね、でもとっても大事だと思います食は。
あ、なるほどね、
コンビニ の、 あの、はい、食事 の、 その内容も、
はい、
まあ、問題だと思いますが、
はいはい、
私はあのそれだけじゃなくって、
はい、
そこで食事を取らないといけない環境に自分を、
コンビニで食事を取らなきゃならない環境にいるってい
うこと
自身だね。
そこから少しね改めていかないと、
ね、
やはりこう生きていくためには食べないといけないので、
はいはい、
あのそういった、ね、レトルトも必要だと思うんですけども、その前の段階を考えていく、
はい、
そういう時代に、
はい、
もうねなって
そうですよ、ね、
行かざるを得ないというように。だから今、
ね、
とってもいろんなところでですね、もう同時進行的にですね、
はい、
そういうあの、うん、まあ、ライフスタイルの見直しというものが、
はいはい、
仕事も食生活も、
はいはい、
あるいは、まあ、あの遊び方にしても、
はいはい、
変えていくという
そうですね、はい、
時代になっていると思いますね。
そうですね、あとやっぱり総合的にこの何でしょうかね、病気の予防っていうことを考えたりですね、
はい、
基本的にはどんな柱があるわけですか。まあ、ちょっと食事とか、まあそのね、ストレスありますが、どんなところをやっぱり気をつけていくと予防っていうのは基本的にはいいんでしょうかね。
やはり今はですね、
はい、
あの外を見て生きてますよね、
はい、
経済もそうだし、
はいはい、
食事もそうだし、
はい、
みんなこう、
はい、
自分より、あの外側の世界、
はい、
との付き合い方 で、
はい、そうですね、
まあ、いろんなストレスが、
はい、
まあ、食の問題が出てきたりとか、
はい、
会社の問題とか家庭の問題とか出てくるわけですけども、
はい、
これ基本的にはですね、
はい、
私はやっぱり自分自身の方に目を向けるということが、はいはい、その予防の中で、
なるほどね、
あの具体的な提案にはならないんですけども、うん、
はいはい、
あのそういうことが大切だと思いますね。
なるほどね、
自分の方に目を向けた、
はいはい、
向けられるとですね、
はい、
その人の置かれた環境で、
うん、
じゃあどうしたらいいのかって違いますよね、
はいはい、
いきなりハウツーはないんですよね。
なるほどね、
はい、まず自分というのは何者かとか、はい、何をしたいのかとか、
うん、あ、はい、
これからね、
うん、
どういうふうにしていきたいのかとか、
うん、はい、
そういったこう自分自身の会社の方向じゃなくって、
はい、うん、
自分がどう生きていくのかということを、
はい
はい、ここにやっぱり気がつくというか注目してですね、
はい、なるほどね、
それから次に出てくるものっていうのはそれぞれの立場で違うと思うんですけども、はい、
そうですね、
大体 外を向いて生きている人はですね、非常に常識的でそれなりの結果を出すんですね、
はいはい、
しかし病気になっちゃうという、
病気になっちゃいますよね、真面目でいい人なんだけど病気になっちゃうという人ね、
だから無意識にね、自分自身の、
うん、
と喧嘩しているような状況があるんですが、うん、それに気づいてないんですよね。
なるほどね。
ですから私は病気という形で、うん、体がメッセージ発していると。
なるほどね。
だから自分の方に目を向けるという、うん、ことから。
なるほどね。
予防のまず第一は。
なるほどね。いや私も仕事からこの、まあ、いろんな方のお悩み事を聞くこと多いんですけども、はい、やっぱりその、まあ、仕事うまくいかないとか経営うまくいかない、もちろん病気もそうですけども、ああいうのはやっぱりチャンスなんですね。
そうですね。
チャンスなんで、そこでやっぱりですね、なんかふと止まって考えてね、人生立て直そうと本気になるとですね、まあそうね、5年から10年あったらもう十分立ち直りますよね。
そうですね。まずその気づくということのきっかけになるためには、うん、はいはい、やはりこうネガティブな現象、は
い、そうですね、
一見ネガティブに見える現象に、はい、まあ遭遇してですね、
はい、
そうして私は人間っていうのは気づいていくと思うんですよね。
そうですよね。
それがネガティブな、はい、あの現象に遭遇する機会が増えてきてると思うんですね、
はい、そうですね。
世の中こうなってますから、は
い、そうですね。
これはだからチャンスと見なせばですね、
そうですね、はい、
次が見えてくるんじゃないかなと。
そうですね、はい、あの前回の対談で先生がそのがんっていう病気は分かってもすぐ死なない病気なんだと、
はい、
なんか人生変えられる病気なんだと言っておられましたよね、
はいはい、そうです。
まさにそうですよね、
脳卒中とかですね、まあ、脳出血ですね、あるいは心筋梗塞、あっという間に終わっちゃうんです ね、
うん、
これは立て直しも効かないというか、
そうですね、
もういきなりレッドカードを出されたという感じですね。
そうですね。
ですけどもがんというのは、はい、まあ、短くても数ヶ月、
うんうん、
ありますし、
ねえ、
この使い方っていうのを、うん、とっても、はい、大切だと思うんですね、
はい、
でこれでどうするかということで治っちゃうケース、はい、
あ
ー、私見てきましたから、
はいはいはい、
やはり両方で治す、はい、なんとか両方、うん、医療で治そうと、うん、この気持ちを半分ぐらいに薄めて、
ね、うん、
で自分自身の生き方ということに目を向けていくということをする、うん、まあ、執行猶予、うん、
なるほど、
期間があるんですよね。
そうですね、まずこの外に向けて外優先の考え方を改める。
そうですね。
で両方だけに頼るんじゃないですか、はい、せいぜい半分だ、はい、であと自分の中、
はい、
自分とは何ぞやと、
そうです、ね、
何のために自分は生きてるのか、これ向き合う、
はい、
で実際行動を変えて、はい、そういうことですよね。
そうですね。そうするとですね、うん、両方もいい結果、
うん、あ、効いてくるわけですね。そうなるとね、
いい循環になってきてですね、
なるほどね、
要するに治癒力出てくるわけですから、
はいはい、
そこに、まあ、いろんな治療法っていうのは、はい、いい結果出しますよね、だから本体が元気にならないとダメなんですよね、
はい、
うん、
本体元気にならないとね、
そこに、あの治療がさらに良くなると、
うん、なるほどね、
いうことなんですけども、
やっぱり病気は自分で治すもんだって。
そうですね。
先生前回あの医療は修繕だとおっしゃいましたけど、はいはい、やっぱり治癒は
修繕と管理なんです
ね、う
ん、
修繕と管理ね、
で管理されても治ってるわけじゃないですから、うん、
管理がないかで修繕がいいかでしたっけ。
そうですね、そうですね、だから、うん、あの修繕は任せばいいわけで、管理部門はですね、やはり自分の体ですから、人に管理してもらっても
そうなんですね、
これしょうがないですから、だから、はい、そういったこう西洋医学のいいところから問題点というものを、うん、
はい、
こう非常にこう、うん、客観的にですね、
はいはい、
理解することからスタートするわけですね、
なるほどね。
今まで、あまりのこう、医者サイドの、中心の、情報、はい、それからネットなんかでまた極端な別の情報とか入ってきますから、
はいはい、
なかなかこの、あのその情報を、客観的なものを受け取る機会ってないんですよね、
は
い、
なるほどね。
だから私はなんとかですね、うん、そういう機会を、まあ、うん、私自身ができる範囲で、
はいはい、
私の経験の中で、はい、こう伝えていきたいなと。そうですね、
はい、
そうすることによってその西洋医学ダメなんだとか、
うんうん、
代替療法もダメなんだとかじゃなくって、うん、
はい、
やっぱりそれぞれのいいところを、あのピックアップしてですね、さらに自分がこう良くなっていくという、
そうですね、
こうように持って
ね、
いたなと思ってるんですけどね。
いやだからまだ病気になる前に相談できるお医者さんがいたらいいなとみんな思ってたと思うんですね、でそれはまあ健康のコストですから、はい、その分お金払ってでもですね、大病するよりよっぽどいいですよね。
それはそうですよね。
いや大体がね本当なんかねお医者さんっていうとね本当ね怖いがあるんでね、
うん、
自分もそうですけどお医者さん行くとやっぱりね、
うん、
ちょっとした病気ないですけどね、うん、大病かなと思ったらそれはね、
うん、そうですよね、
怖がりますもんね、だからなんかねその辺がね、
コスト的にもおそらく、うん、そのなる前に、うん、あの発生するコストの方が、はい、結局安く済むという
安いんですよ、ね、
ふうに思いますね。
だから予防中心の医学ってやっぱり基本的にはそうやって医療費も下げようという発想があるわけでございましょ、 ね、
でまあ今あの40歳以上に、ねええ、あの強制的にこういう検査って、
はい、
まあ、そういう方向に、ね、行ってるわけですけども、
はい、
まあ、それがいくらかかるのかまだ決まってないと思うんですけども、はい、内容を少し聞いたらですね、
うん、
何の目的でやってるのかという、うん、ただ そういう目的でやってるだけであって、
なるほど、
中身がついてきてないという。
そうそう、あの健康診断ってどの程度当てなんですか。
健康診断はですね、うん、あの長生きとか病気予防には、うん、はい、あんまり有効ではない
意味がない、ええ、あ、そうなんですか。
まあ、今何キロか体重を測ってるみたいなもの、
うん、そうですか、ええ、
だからこれで、まあ、病気予防とか、うん、あるいは長生きのために健康診断をするっていう、うん、人間ドックも含めてですね、うん、
人間ドックもダメ、
ええ、あの、ね、そういうデータはないんですよね、
うん、だから、う
ん、だんだんこう国の方がですね、うん、その健康診断に対を抗議でやるというのをやめていくわけですよ、う
ん、あれなんでそんなあんまり効果ないんですか。逆に言うとあれだけこう調べて、
まあ、体だけ見てますから、それまでの その、うん、生活史なり、
うん、
ストレスとか、そういったものが健康診断の中には入ってませんから、
はいはい、
アドバイスできないんですよね。
なるほど、ね、
ただ数値だけ見て、今はどこで、だから体重なんですよ。
体重か、そうか、体重とか、腹がどれだけ何センチ
だから、そうなんですよ。だからあまり意味がないというのを分かってきたんだと思いますね。
じゃああんまりその人間ドックをもう高い金かけて詳しくやっても、さあ果たして病気予防長生きできるかというと、話もそうでもないですか。
そう、そうですね。
なるほどね。
病気はあの大体その早期のがんなんかもですね、たまたまなんかで見つかったっていう感じなんですね。
たまたま、
うん、ドックで見つかったっていうのはもちろんあるんですけども、たまたま友達に言われて検査したからそういった、あの見つかったとか、
はい、
なんかこうちょっとこうそのルートが違うように思うんですよね、
なるほどね、
あ、これはまあ、 あのうんうん、もちろんそれあるんですけども、うん、
はい、
少なくともその健康診断、
はい、
ドックというものはですね、
うん、
直接、
うん、
その病気予防と長生きには私はつながらないと、
なるほどね、
考えてますね。
そうするとやっぱり普段のこの生活をやっぱりしっかりとこう誰か見守ってもらっててね、
そうですね、
生活の不自然さだとか、食生活の不自然さからやっぱなんか変化を察知すると、
そうですね、
あれ顔色が変わってきたとか、
結局外に目を向いて向いてますから、
はいはい、
そのドックにしても健康診断にしても自分が受け身ですから、
はいはい、
外からなんかしてもらおうということですね、自分の方が向いてないわけですね、
は
い、
なるほどね、
ボディも自分なん、
う
ん、はい、自分のはずなのに、
ね、
なんかこれは、
うん、
あのそのうん、ボディだけのチェックはそこであるんですけども、
はい、
そのボディを形成しているというか動かしているのは自分の心ですから、
はい、
ここの部分にやっぱりこう注目していくという、
は
い、
なるほどね、
外側だけで、
はい、
自分の外側だけを外側から見てもらっているだけですから、
はい、
肝心の部分が、
なるほど、
これだから私はその予防にもならなかったし、はいはい、あるいは長生きにもつながらなかったんじゃないかなと。
なるほど、やっぱ外に向いちゃってるから、なるほどね、言われてみればそうだな、健康診断ってやっぱりね、昔からなんか寝てる間治してもらおうみたいな ね、
そうなんですね、
どっかそういう発想ありますよね、
でも自分に不利になるような情報を入れたくないですから、
うん、そうですね、
普段でいろいろこう注意されるのも嫌だし、
うん、嫌ですね。
まあ年に1回のドックしてるからもうそれでそれを済ましちゃってるという、非常にこうあの簡単にあの自分のことを本当に自分のことを考えてであればですね、やはりこう毎日どんな状態かって自分で自分の方を見つめていかないと、
そうですね、
年に1回のドックじゃ
ダメですね、やりたい方でやって年に1回ドック行って問題ないからよしまた走れと、これじゃやっぱりねお医者さんも責任持てませんわね、そうですね、
医者はやることやってるんですよ、
やることやってますね、そうですね、
それだけではやっぱり
無理だってことですね、
無理なんですね、修繕はできても、
そうですね、あと先生お仕事からこの死と向き合う患者さんというのに、はい、ご覧になると思うんですよね、はい、まあ、不治の病というのは、
はいはい、
どんな患者さん死と向き合う時って人って
そうですね、はい、あ、患者さんが死と向き合ったわけですか、
その死というものを意識して向き合わざるなくて、
はい、
死を迎えるというその一連のプロセスありますよね、
はいはいはい、
あれはどういうものなんですか。
あの最初はやはりこう、
はい、
死にたくないという気持ちがありますから、
はい、
あの死とか、
はい、
あ、そう、直視しない、
直視しない、
だから治す方法というものを、
はい、ええ、
こう探していきますね、
なるほどね、
なんとか治そうという、うん、死というものをまず置いてですね、うん、
はい、
もうそういう非常にこう、
はい、
進行したものであっても治そうというところを言いますね、う
んうん、それってご医者さんはどんな気持ちでそれをご覧になってるんですか。 患者さんがいろんなことを試そうというこに対してお医者さんはどんな、
それはその、今の私と10年前20年前の私とも違うので、はい、かなり個人差あるんですけども、はい、そうですね、以前の私であれば、はい、そのことそのものにあまり注目しない、
は
い、
あ、注目しない、
まあ、患者さん意識として当然だなと、
なるほど、
いう、で軽くそれを見てですね、自分の、自分が必要と思う検査をしていくという、
なるほどね、
こちらの情報を提供して、でこれを進めるとかっていう、まあ、非常にこうクールな関係でいたわけですけども、この10年間っていうのはですね、やはりその絶対治らないと、まあ、ここまで来たら治らないと、そしたらあとこの6ヶ月なり1年間をね、この患者さんとどういうふうに、迎えていこうかと、思ったんですね、それでまあそういう末期のがんの患者さんがたくさん入院しているところへ行くわけですけども、そこで患者さんはですね、2種類ありますね、
2種類ある、
最後まで治すんだと、
治すんだという
、で諦める人と、
諦める、
でまあ間の人って意外となくてですね、
間がない、
諦めちゃうか、最後まで頑張ります先生っていう患者さん
は、こう諦めるとはどんなふうな様子なんですか。
諦めるっていうのはですね、間違ったと、
間違ったと
反省するわけです。
反省する、でもこれ自分の問題ですよね。
そう
も
うそれに気づくわけですよ。
気づくってことですね。
気づくんですよ、過去を振り返って、
なるほど、
これはね、むしろね、私はこの方が辛かったですね。
辛かった、
その、そういう患者さんと、まあ、こちらも同じようにこう、何だか出そうな、そういう場面っていうの何回もありましたけども、
そうですか、
人間そこまでこう、ね、なった時にですね、まあ、こちらもまあ何もできないわけですけども、こうならないようにという方向へやっぱり自分がこう行くわけですよね。
なるほどね。
こういう状況にさせないためにはどうしたらいいのかという、病気治しの問題ではないというところに、
なるほどね、
まあ、そういう患者さんとですね、それからこういう患者さんは、最後は楽に終わります。
あ、楽に終わりますか。
受け入れた方はね、
なるほどね、
最後までこうとにかく治りたいと、死ぬのは嫌だという患者さんは、だからこれもですね、手の施しようがないというか、話しようがないというか、そうじゃないんだと、ね、これはある程度もう限界もきっと、があるので、貴重な時間をどう過ごそうかというふうに持っていきたいんですけども、やっぱり患者さんの方はとにかく治ろうということで、ここも無力感を感じて、だからこういう場合は、まあ、苦しい最後になることが多いんですけども、
あ、そうですか、
両極端で間が意外と少なかった、
あ、そうですか、
受け入れちゃうか、
なるほど、
最後まで受け入れられずに頑張っちゃうかという、
なるほど、
これはその方の、やはり持ったものっていうか、
なるほどね、
たまたまそうなったんじゃなくて、
はい、
その方がですね、もうずっと生まれてから持ってた、何かがそこにこう、現れるんじゃないかな。
なるほど。
だから生き方というのが、私何かその、人の亡くなりる現場を見ててですね、あ、この方はそういう生き方してきたのかなと、だから生き方と死に方っていうのは別じゃなくって、まあ、関係、非常に関係あると。
なるほどね。
いい死に方したいと、みんな思いますよね、
そうですね、
そうすると生き方っていうものを、に対してこう注目していきますよね。
なるほどね。
自分自身の外ばっかり見て
たのが、なるほ
ど、ね、そのがんという非常にこう究極の状態になってから初めてこう、
自分と向き合
う、見れる人、
見れる、
最後まで見れる人と、
なるほどね、
これがもっと前にですね、普段の生活の中で、自分の方に目を向けられる、向けながら、まあ、生きていけばですね、また違う結果がなったんじゃないかな
と。そうですね。
そういうふうに思いますね。
でもまあ、お亡くなりになる前でも、自分と向き合えた人は幸せかもしれませんね。
そうですね。最後の涙はですね、まあ、ある意味納得の涙っていうか、
あ、そうですか。
悲しいって、もう死ぬのが辛いとか、いろんなこう未練とかじゃなくって、なんか納得の、
なるほどね、
心の反応が涙になってるように、悲しいっていうんじゃなくって、もう、分かったみたいな時の、
なるほど、
涙ってあるんですよね。
あ、そうですか、
私はそれを見てですね、とてもこう自分の生き方に参考にできましたね。
そうですか、
はい、
そのお年に変わらずそれになりますか。
そうですね。
あ、そうですか、
はいはい、
あと家族はどんな感じですか。
家族の方はですね、はい、やはりこれもやっぱりこう千差万別でですね、
はいはい、
反応が違うんですね、
非
常にこう患者さんのことを最後までこう、うん、サポートするというか、うん、まあ、変な言い方ですけども無駄な努力をする、
うん、無駄な努力はね、
そういう家族の方と非常に冷静に受け止めてる家族の方と、
はいはい、
まあこれも両極端ですけども、うん、この場合は少し間もあるんですけども、
なるほど、はい、
結局なんとかこの世に引き戻そうとする家族と、まあご苦労さんという、
うん、
まあこういう
タイプが
ありますよね。
それぞれどちらからお医者さんはやりやすいですか、お付き合いしやすいですか。
やはり、うん、なんとかして直したいとか、
うん、
そ強い、はい、思いを持ってる家族の方の方がやりにくいですよね、
は
い、
あ、なるほどね、やっぱりね、
それはもう不可能なとこまで行ってですね、う
ん、いや病院行くと時々ね、家族が詰め寄っててお医者さんが下向いてる光景見ることありますよね。
ありますね、
うんうん、
で、まあ、私の場合はまあ、がん以外の患者さん見てる、見てね、うん、それも見ますから、
はい、
その術後が、トラブルになってですね、
状
態悪くなるってことがあるんですね、
はいはいはい、
そのがんそのものの死亡っていうよりも、術後の合併症ですよね、
はいはい
はい、こういう時はやっぱり大変でしたね、うん、
大変ですか。
やはりこう、はい、犯人が分かってるわけですから。
なるほどなるほど、はい、
そこに詰め寄られるわけですから、はい、どういうことだこれは
どういうことだと。
こういう時はねもう体力勝負なんです。
体力勝負、
うん、朝早く会社に行って、夜遅くまで、
うん、
いつ寝てるのか分かんないような、
うん、
にこう、うん、家族の人、まあ、
はい、
まあ、印象
なるほど
ちょっと裏の話になっちゃうんですけど、
うん、
だから本当に、家族の人が寝れないほどこちらが起きて頑張るということで、
うん、
納得してもらう、納得してもらうという、ことですね。
もうなんか人間そのものですね、そこにあるのはね、理屈を超えた人間の情そのものの世界が、
そうですね、
そこにありますね、
私は3年か4年に一度ですね、
はい、
大変な術後合併症に、
はい、
遭遇してきましたね。
あ、そうですか。
でもう、毎日がもう朝起きて、もうそのことばっかり考えるし、
うん、
夢にも見るし、
あらあら、
で他の患者さんのことが頭の中に残ってないんですね、
その期間
っていうのはね、その1ヶ月なりは、
はい、
その患者さんだけ見てるわけにいかないですよ、うん、他の患者さんも見ないといけないんですけども、
はい、
まあ、順調にこう経過していくとですね、覚えてないんですね。
覚えてない、
それだけやっぱりそこに集中して、
はい、
やっぱりトラブルにならないようにという、うん、精神性こちらがこう、やるしかないですよね。
はいはい、そうですね。
同じことを修繕してもですね、実際にくっつくかどうかっていうのは患者さんの力ですから、
そうですね。
だからこの時に、
うん、
これもやっぱり責任取らないといけないわけなんですけども、
なるほど、はい、
そういった経験がまあ数年に一度。
あ、そうですか、大変ですね。
これは大変だったですね。
なるほどね、まあ、その話を戻しましてね、はい、まあ、そういうお医者さんが本当になんかね、その患者さんがえらい苦労して家族も苦労する、その見るにつけ、やっぱりそういうことにならないような生活をいかに送ってもらうか、これが一番大事だってことですよね。
そうですね、
特
にね、
うん、
私はその乳がんの患者さんを見てるとですね、
はいはい、
余計それを感じますね。というのはですね、はい、外へ出てくるわけですね。
はい、そうですね、病気がね、
内臓だけの病気であれば、外分からないですね、
はいはい、
ところがその女性がですね、
うん、
その乳房の病気になって、
はいはい、
で、まあ、それ取れない状況になった時に、こう外へどんどんどんどんこう、出てくるわけですね、
はい、
で外に出てくる患者さんの方が、
はいはい、
生存期間長いんですよ。
つまり転移
がですね、肝臓とか肺に転移したらですね、その臓器そのものが、侵されますから、その死亡も近いんですよね、
はい、
ところが転移が内臓の方に転移なくって、
う
ん、皮膚にどんどんこう来る場合は、
はい、
非常にこう生存期間長くなるんですよ。
そうなんですか。
ということは、
はい、
外見がそういう状態で生きないと、人間の、
そうか、そうか、
その、 なんかこう、そうですね、亡くなる時の、その姿を、特に女性のね、
そうね、
そういうものを見てるとですね、はい、これは絶対予防だなと、
なるほどね、
なったものをどう直すかじゃなくて、やっぱり予防だなと、
予防しかないと、
それを強く感じましたね、
なるほどね、
乳がん患者さんを見てました、ね、
そうですか、はい、なるほどね、まあでも本当になんか、そういうことが、実際にそういう医療の現場からね、そういう患者さんへの思いっていうものが、健康な患者さんに今なかなか伝わってませんね。健康な患者さんで健康な人に伝わってませんね。
伝わってませんね。
うん。なんかそういうことを考えるようにしようと、なんか線が引かれていて、カーテンがかかっていて、お互いそこ接触ないようになんか今やってますでしょ。
そうですそうです。
あれ不幸なんじゃないですかね、双方にとってね。
そうですね。
ねえ、
あの病気がですね、病気という意識を持つことが悪化させるわけですよね。
はい、あ、病気という意識を持つことが悪化させる。
だからがんも普通の病気だと。
はい。
私の親しい先生はそのポンって言ってますけども、
なるほどね、
だからそのがんというイメージをですね、持つことによってですね、特殊な病気だと思うことによって、それがうまく治る、治る方向じゃない、逆の方向へ行っちゃうわけですね、
はいはい、
ところがこれ病気というものに対する意識が薄れたらですね、
はい、
普通の方と接触ができますから、
はいはい、
そういう時に治癒力っていうのが出てくるんですね。
なるほどね。
そういう時間に、
はいはい、
普通の時間を持つことによって、
なるほどね、
隔離されちゃうとですね、
はい、
病院という形で、
あ、そうか、
周りがみんな病気だってなったら、
そうですね、
なかなか治りにくいという、
で
またこちらの、 その病院の方たちのそれまでの情報で生活してですね、これもその健康な方にどこで伝わってないと、
はいはい、
こういうことをこうやって頑張ってきたからこうなっちゃったんだっていうことが分かったらですね、
そうね、
なんも経済第一って言ってもですね、
そうですよね、
やっぱり命を奪われるほど、
そうですよね、そう、病院に入院してる人はもう外科医に出るのはそのハードルがすごく高く思えて、お医者さんがいつね、退院許してくれるのかと、なんかね、これまた大変な思いをして、で、あの働いてる人は病院に入ってやらないことになるとね、なんかそこですよね、
そうですね、
うん、
だからあの刑務所とね、は
い、
あのちょっと 似たようなところが
ありますよね。いや、そうなんですよ、中の話は外に出しないし、
ね、
外の人は中のことを、ね、考えようで暮らす、なんか、いつの間にかね、病気っていうことに対して我々はなんか大きな底にね、壁を作ってしまいましたね。
そうですね、
うん、
ボディがこう肉体を持ってるということは故障するわけで、
そうですね、
これが特殊なものじゃなくって、やっぱりこう元気な人も、あのそうでない元気な人もやっぱりそれを感じながら、
はい
は
い、
あるいは病気になったらですね、元気な人とも交流をしながら、
そうですね、
お互いこう、いいところを、
ね、そうですね、
あの情報を共有して、なればいいと思うんですよね。
そうですね、やっぱり先生ね、健康な人にもう少しいろんな意味で医学を勉強してもらった方がいいかもしれませんね。
そうですね、
ね、
いかに経済とつながってるかって、そうそう、これだけでも分かればですね、
そうですよね、
ええ、
例えばどんな病気があってストレスでどうなるかとかね、はい、やっぱり知ってもらってっていうことは大事ですよね。
そうなんですよ ね、
ね、
で今の医療制度はですね、
はい、
あの初めに言いましたけども、その病名ついてから、あるいはお互い病名ついてから、症状があってからですから、そこから医者が関係していくわけですよ。それまでに医者が関係してなかったん
と
言いますね、
そういうことですよね、
これをあの卒業10年目ぐらいのドクターはですね、やっぱり診療行為頑張ってもらわないといけないわけですけども、ある程度もうね、30年も経てばね、そろそろ
そうですね、
同じように保険診療やってるわけじゃなくって、いろいろやっぱり経験してますから、その体験を健康な人にこうその情報を発信するということを、そういうところにね、またそのコストが発生すればですね、
そうですね、
だいぶ変わってくるんじゃないかなという。
そうですよね、特にその病気がどんどん広がってくる中高年以上の人たちにとってみれば、日々の生活や仕事のストレスの管理ってすごく大事なことですよ ね、
そうですね、
若いうちは元気さで乗り切れてもね、だからやっぱりその病気がますます怖くなるし、お医者さんをなんとなくね、この、接点がなくなると、お医者さんに行くときはその病気になってからと、やっぱりそれはやっぱり大きな問題ですよね、やっぱりこのどこかで接点を持たないといけませんね。
そうですね、医者というのが、
はい、
あの常識的にですね、その臓器が悪くなったとき、
はい、
あるいはまあ心の問題を扱うかもありますけども、
はい、
故障したときに付き合う、
はいはい、
そういう、
はいはい、
相手だと思ってますよね。
思ってますよ、みんな。
これをやっぱり変えていく、
変えていくですね、
普段もか、うん、簡単にコンサルトできるような、
そうですよね、
そういうドクターがね、
そうですよね、
必要ですよね。
そうですね、わかりました。じゃあ次回このまたこの今度の第3回目の対談ではですね、はいはい、まあ、お医者さんの率直な、ね、はい、思いとしてどんなふうに世の中で変わっていきたいとかとか、はい、始まりましてね、保険のこととか実際に健康な人へ の、 そのアドバイス、健康な人にはどんなふうになってすれば健康を維持できるのか、その辺についてもね、お医者さんの立場からね、いろいろお話を伺いたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、今日はですね、本当にお忙しい時間にですね、外科医の土橋重隆先生に来ていただきまして、医者の骨の第2弾ということで、まあ、この10年ほどにおき間におきましたその医療の変化、それから、まあ、これからね、その、病気を治すっていう、その以前のね、病気を予防するっていう観点からね、お医者さんと我々が普通の人がもっとしっかり関われないかというようなことについてお話を伺いました。本当になんか身につまされるようなね、お話も皆さんあったと思いますけども、やっぱり我々もですね、勇気を持ってですね、そのなんていうか病気を意味嫌うんじゃなくて、病気しないでもいいように、生活し、経営する、そして経済を営むことが大事だと思うんですね。特に世の中のリーダーの人はね、本当に考えるべきですね。ここまでね、そのみんな半病人みたいなの増えてきたらね、経済は成り立たないんですよね。そのことをですね、やっぱりみんな考えていただいて、次回はその点についてね、まあもう深くまたお話をしていきたいと思います。今日は先生どうもありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、これでおしまいいたします。なお、この背景にですね、少し声が聞こえたと思いますが、実はこの声はですね、私どもの渋谷の事務所でですね、定期的に行われております、気候教室の先生の声と、参加者の方の声です。いろんな意味でですね、健康ということに関して関心の多い方が多いんでですね、まあ、今日はですね、ちょうど時間重なってしまいまして、背景に重なったかもしれませんけど、まあ、そういう方もいらっしゃって、一生懸命気候を通じながらですね、自分の健康を保とうと頑張っている方がいらっしゃるということをお感じいただければと思います。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。